皆さん、こんにちは。読売新聞調査研究本部、略して朝研のベテラン記者が、旬な話題を深掘りして解説する、読売朝研ラジオ。本日は、アルムナイに熱視線というテーマで、黒井隆雄主任研究員にお話を伺います。黒井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、アルムナイとは聞き慣れない言葉ですが、どういう意味なのでしょうか？
アルムナイは英語で卒業生、同窓生という意味です。ビジネスの世界では転職や家族の介護などの理由で定年を待たずに会社を辞める人たちのことを指します。海外では以前からアルムナイ同士の交流が行われていますが、最近は日本企業の間にもこうした動きが広がっています。リクルートが昨年、企業の人事担当者を対象に行ったアンケート調査では、アルムナイのネットワーク構築に取り組んでいると回答した企業が3割を超えました。大手では、トヨタ自動車、野村ホールディングス、住友商事、味の素といった企業が、アルムナイ向けに情報を発信する専用サイトを開設したり、対面の交流イベントを開いたりしています。アルムナイの再雇用に積極的な企業もあります。三井住友海上火災保険は、2022年に制度を導入して、これまで10人の採用にこぎつけています。
なぜ企業は今アルムナイに注目しているんですか？
背景には深刻な人手不足があります。4月1日に発表された3月の日銀短観では、雇用が不足していると回答した企業が過剰だという回答を大きく上回っており、多くの企業が人手不足に陥っていることが明らかになりました。こうした状況の中で、能力が未知数の新卒社員や、一般的な中途採用の社員よりも、業務内容や社内の風土をよく知り、即戦力として活躍できるアルムナイにアプローチすることが、有力な採用方法として注目されているのです。最近は、入社前にイメージしていた仕事ができない、などの理由で若手社員が辞めるという話をよく聞きます。中途採用はもはや珍しくもありませんが、転職先の企業風土や社内ルールに馴染めず、早々に辞めていく人も増えているようです。しかし、アルムナイを採用する場合、理想と現実とのギャップが生じることはほぼないでしょう。会社のネガティブな文面も分かった上で再入社するわけですから、新卒や一般的な中途採用のようなミスマッチは起こりにくいと言えます。コスト面のメリットもあります。中途採用は人材仲介会社を通して行うことが多いのですが、その場合、仲介会社に支払う手数料は年収の3割程度というのが相場です。アルムナイ採用であれば、こうした費用をかけずに済みます。
とはいえ、一度辞めた人を再び受け入れることに対して抵抗感を持つ社員も多いのではないでしょうか？
感情的にはそうかもしれません。ただ、アルムナイは社外での経験や知識を持ち合わせており、今まで社内になかった考え方や発想をもたらしてくれることが期待されています。それが新しい商品やサービスの開発はもちろん、社内のさまざまな制度、慣習の見直しにつながる可能性があります。社員にとっても、アルムナイを受け入れることが自分の今後のキャリアについて考える 良いきっかけになるでしょう。自らキャリア形成を行っているアルムナイと交流することで、リスキング、学び直しや自己研鑽に励むモチベーションにもなります。一度辞めた社員が戻ってくるということは、その企業が他社と比べて働きやすいという証とも言えます。既存の社員が自社の魅力に気づき、働きがいを感じやすくなる効果もあるでしょう。
なるほど。企業にとって他にもアルムナイとの関係を深めるメリットはありますか？
アルムナイには転職先で重要な仕事を任されていたり、ベンチャー企業を起こしたりしている人も少なくありません。企業としては再雇用にまで至らなくとも、アルムナイたちとの関係を維持・強化することで新たなビジネスチャンスが生まれるというメリットも期待できます。また企業のブランドイメージを高める効果もあるでしょう。就職活動をしている学生の中には、入社してから数年後に転職することを前提に就職先を選ぶ人が一定数いると思われます。そういう学生に対しては、アルムナイを大切にする企業というプラスのイメージを与えるはずです。対外的にもオープンで人間関係が良好な会社だとアピールすることができます。
一方で、アルムナイを採用することのデメリットというか、注意しなければならないことは何でしょうか？
先ほどアルムナイが入社することで既存の社員の働きがいが高まる可能性があると言いましたが、その逆のリスクも考えられます。アルムナイの待遇が他の社員より良い場合、自分はこんなに頑張っているのに一度辞めた社員の評価が高いのはおかしいなどと不公平感が高まり、働く意欲が低下しかねません。あるいは一度辞めてから再入社した方が待遇が良くなるという錯覚が広がり、退職のハードルを下げてしまうリスクもあります。そうなれば人材流出が加速し、企業の一体感も失われるでしょう。このような状況を防ぐには、アルムナイを採用する際のルールをはっきりさせる必要があります。管理職を経験した人とか、10年以上勤務した人といった採用条件や、アルムナイに求める業務の内容やレベルをなるべく具体的に示すことができれば、社員の納得感を得られやすくなります。さらに、アルムナイ制度の存在とその意義を退職者のみならず社員に対しても周知しておくことが大事です。社員一人一人が制度を理解することが、アルムナイのスムーズな受け入れには欠かせません。
アルムナイを採用する動きは今後も広がっていきそうですね。
総務省の労働力調査によると、2023年の転職希望者は初めて1000万人の大台を突破しましたが、実際の転職者は328万人と希望者の3分の1以下にとどまっています。逆に言うと、転職したくてもできない潜在的な転職者が700万人近くもいるということです。高度成長期を支えた終身雇用制は役目をほぼ終えつつあり、雇用の流動化は今後ますます進んでいくでしょう。アルムナイ採用はうまく運用すれば、企業の持続的な成長を支える鍵となるかもしれません。
最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。前半では、 企業のアルムナイ採用について詳しくお話しいただきましたが、新卒採用の見通しはどうでしょうか。
就職情報会社マイナビが企業およそ1800社を対象に行った調査によると、来年2025年卒の採用予定数はほぼ前年並みとなっています。ただ少子化で学生の数が減っているため、4分の3の企業が新卒採用は厳しくなると予測しています。新卒採用する理由としては、退職者が増えた、あるいは前の年に新卒を採用できなかったと回答した企業が増えていて、人手不足の解消が喫緊の課題となっていることがうかがえます。また今年2月時点で内定を得た学生は全体の 25% と前の年の同じ時期の 15% から大幅に増えました。初任給引き上げを予定している企業が半数近くもあり、学生獲得競争はさらに激しくなりそうです。
人手不足はしばらく続きそうですね。
はい、人口減少と少子高齢化の進行で15歳以上65歳未満のいわゆる生産年齢人口は減り続けています。十数年後には1000万人を超える労働力不足が起きるとの予測もあり、人手不足解消への道筋はなかなか見通せないのが実情です。企業は当面省力化、デジタル化のための投資を進め、人手不足をカバーすることが求められます。同時に政治の場では高齢者の雇用延長や外国人労働者の受け入れ拡大についてさらに議論を深めていく必要があるでしょう。
はい、黒井さんありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
読売朝券ラジオはこれからも旬なニュースを取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝券ラジオ、読売新聞調査研究本部がお届けしました。